インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はーい。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオはですね、オニクロソレイユ団員、インカーク、またの名前を、ニート社作家、ジョンドーがですね、あーだこうだ、なんのかんの、やっとるやつです。はい。本日はね、57日目、ね、57ですよね。ゴナ、ね。クレイジーゴナクレイジーですね。わちゃゴナドゥですよ。そんなね。そんなラジオです。はい。では本日もね、参りますよ。はい、ね。僕の髪型はね、先日、見事、モヒカンに決定いたしました。なんでね、ちょっと、早急にね、髪を切りに行こうと思います。明日はね、床屋が休みなので、明後日、火曜日にでもね、火曜の稽古前にでもね、もうバーッと、行ってさっぱり、したいと思っております。ね。まあ、なんで、まあ、ちょうど、サマオニまで一週間前かな。もう6日前か。なんでね、生まれ変わった皆さんの、このラジオの間ね、皆さんにいろんな意見をいただいて、どんどん生まれ変わったこの陰閣をね、皆さんの前にお披露目する場、それがサマーオニック2012でございますよ。いろんなゲストをお呼びして、ダンスにラップに、クリ企画に、いろいろやります。そんなサマーオニック今月29日、京都木屋町、元立成小学校にてね、行われるわけでございますよ。ね。前売り当日共通1800円。29日の14時と18時からございますんでね。ぜひ、ね、足をお運びください。ね。今月29日は、サマーオニックで僕と握手というね。まあそんな感じでございますよ。ね。まあそんな感じなんでね、昨日ちょっと話してましたけどね、今日は、カードの王様、ね、花と夢コミックスカードの王様、全9巻、ね、盾の誠書、ね、これを、まあご紹介いたしましょうわ。まあね、まあ花と夢コミックスの少女漫画でございます。ですね、まあ、まあ少女漫画なんで、まあ大体、主人公が女の子で、イケメンが何人か出てきて、揺れ動く、んですよ、それはね。そういうやつですけども、まあね、その、題材が、まあカードゲームを題材にしてるというところで、まあ、珍しい少女漫画だと思います。いや、僕も、少女漫画はね、あまり、造形深くないので、世の中にどんな少女漫画があるかは知りませんけど、ね。まあカードゲームを主題にした少女漫画ってのはそんなに多くないと思います。しかもオリジナルのトレーディングカードゲームなんかを題材にするっていうのはね、珍しいと思いますけども。で、まあ僕はね、その少女漫画を全く読まないと言いましたけども、で、つまりその少年漫画と少女漫画の違いみたいなものがね、ここから、ちょっと見えてくるような、来ないような、そんな感じなんですけども、つまりそのね、例えばですね、まず、少年漫画ね、特にまあ、週刊少年ジャンプ、集英社をまあ、少年漫画の代表として、まあ、今、ここは置きますけども、つまり、まず、大前提として、少年漫画っていうものがあるときに、まず大前提として、まあ、バトルがあるわけですよ。で、そのバトルに、プラスアルファなんかを足すと。例えば、まあ、バトルに、まあ、海賊を足すとか、バトルに忍者を足すとか、で、まあ、そういう忍者とか海賊とか、そういうキャラクターのテーマ以外にも、例えば、バトルをする。これは何のバトルだっていうと、例えば、まあ、地球を救うためのバトルであるとか、まあ、 主人公が自分の意地を通すためのバトルであるとか、まあ、なんとかな、まあその、何らかの、何かを探している、何かを探している主人公、な、その障害と対するバトルだとか、つまり、まず、絶対バトルはあるんですよ。まあその、そうじゃない少年漫画ももちろん、ジャンプにもありますけども、大体はまあ、その、作品の価値観、作品内の優先順位として、まず、バトルがあって、じゃあそのバトルは何のバトルなのかっていうところで、まあいろいろ、いろんな作品が生まれるわけなんですけども、まあこのカードの王様、まあトレーディングカードゲームなんで、まあつまりは、バトルをするわけなんですけども、つまりその、作品内のヒエラルキー、優先順位としては、まずその、大前、いっちゃう上に、主人公ね、南真奈美の恋愛とか、人間関係とか友情とかそういうものがまず大前提としてあるんですよ。主人公が。それに、だからその、恋心の揺れ動きとか、主人公のそういうものに、カードゲームをプラスしたら、カードの王様っていう少女漫画になる。だからその、逆なん、真逆なんですよ。その、大前提として、恋愛がある。その恋愛を描くための、まあ、方法としてカードゲームが来ているっていう。だから例えばその、主人公の、まあ恋愛とかそういうものにプラスアルファで、例えばバンドとか、そういう、あるじゃないですか。いろんな少女漫画は。バンドとか、例えばまあ、学園とか。だからその、大前提として、女の子の心の揺れ動きがある。っていうのが、その、カードゲームを題材にしている少女漫画としての面白さというか、まあね、まあその、オリジナルカードゲームってことで、例えばまあ、遊戯王と比べて、見ますけども、だから、優先、カードゲームと、ドラマの優先順位は逆なんですよね。カードゲームっていうバトルがあって、そこに、ドラマが付随しているのか、まず主人公の女の子のドラマがあって、その表現方法としてカードゲームってものがあるのかっていう、そこの違いっていうのが、その、この2作を読むと、まあよくわかる。その、作品の中での大前提、最も優先されるべきものっていう、その価値観の違いが少年漫画と少女漫画を分けてるもの、という、ね。なんです。まあ、そのね。まあ、この作品出てくるカオスというトレーディングカードゲームっていうのは、まあ、まあ、一言で言いますと、つまり、ウノとか、トランプとか、そういう、特定、最初から決められたデッキを、決められたカードの束を使うカードゲームとは違って、自分で、いろんな種類のカードを集めて、自分だけの、カードの束、デッキを作って、それを使ってプレイするっていうのが、まあトレーディングカードゲームでして、まあ、トレーディングカードね。まあ仮面ライダーカードとか、野球選手のカードとかあるじゃないですか。それと、カードゲームっていうトランプとか、ね、そういうものを組み合わせたのがトレーディングカードゲームってやつで、これはそれを一番最初に考えたのが、マジック・ザ・ギャザリングを作った、ウィザーズ・ザ・コースト社の、まあ、人なんですけども、まあ、なんでまあその、マジック・ザ・ギャザリングっていうのが、まあ、世界で初めて生まれたトレーディングカードゲームなわけですね。まあ、それはまあ、ともかくとして、そういう、まあ、カオスというトレーディングカードゲームなんですね。で、まあ、主なルールは、まあ、その、基本的にはまあ、基本はポーカーなんですよ。このカオスというカードゲームのルールは。まあ、山札から5枚カードを持ってきて、それをまあお互いのターンごとにこう2枚捨てたら2枚交換、3枚捨てたら3枚交換っていう風にこう手札を入れ替えていって役を作る。でその役のでどちらかが役を完成させた時点でそいつの人がその役を使って、例えばまあ第 第1巻に出てくる最初のバトルね。それ、まあ最初じゃなくてもいいんですけど、まあ、例えば、パラッと今ページをめくってみますと、例えばまあ、ベルゼブブとダークユニコーンの2ペアとか、そういう風にまあ、ポーカーと同じような感じで役を作るわけですね。で、相手に役を出されたら、防御側のプレイヤーは、その後手札を一回交換するチャンスを与えられて、その、相手の出してきた役に対して防御をしなきゃいけない。で、その一回の戦闘が成立したら、そのお互いの攻撃力の差分だけ、負けた方のライフが削られる。で、それを繰り返していって、まあライフがゼロになった方の負けという、やつで、まあ、そしてまあこれは昨日も言ったんですけども、そのカードの題材になっているのが、実際に世界中に伝えられている伝承の中の天使や悪魔が、題材となっているんで、そのカードゲームのルールも、その、伝承通りのやつになってるんですよ。で、主人公のマナミがね、ピクシーっていうカードを愛用してるんですね。このピクシーっていうのはまあ、いわばクズカードですよ。弱い、もう誰もデッキに入れないようなそんなカードなんですけども、ただこのピクシーにはいろんな力があるわけですよ。まあその、実際の伝説上のピクシーがいろんな伝承を持っているから、そういう力があるんですけども、例えば、こちらの切り札が、吸血鬼に噛まれてしまった。で、このヴァンパイアに噛まれたこのカードは、一ターンの間仮死状態になり、その次のターンに相手に取られてしまう。相手に取られてアンデッド化してしまうという。こういう時に、このピクシーのカードがあれば、ピクシーっていうのは銀貨を一枚持ってるんですね。で、昔から、吸血鬼に噛まれた人間をヴァンパイアにしないためには、棺の中にニンニクとか銀貨を一枚入れておけばいいっていう、そういう伝承がある。なので、ピクシーのカード一枚で、その、ヴァンパイアが相手のカードを奪うというコンボは、その一枚で崩せるわけです。他にも、例えば、ケルベロスだっけな。ハウンドドッグ？なんかその、ヘルハウンドか。ヘルハウンドが、相手がヘルハウンドを出してきたの。で、ヘルハウンドっていうのは、黒犬街道っていう道を通ってくるっていう伝承があるんですよ、実際に。なので、ピクシーっていうのは、この、人を道に迷わせる、そういういたずらをする妖精なので、このヘルハウンドのコンボも、ピクシーのカード1枚で返せるという。だからその、伝承上に、いろんな逸話があれば、そういう話があればあるほど、そのカードもいろんな使い方ができる。ですよ。そういうところが、まあ、まあ、遊戯王で言うと、だから王国編ですよね。最初の、ペガサスとの戦い、あの王国編のルールと、ちょっと似たような、つまりまあ、トレーディング、まあ、テーブルトーク RPG にちょっと近いような性質を持ったカードゲームなわけですね。それがまあつまりね、そういうルールのあるものを題材とした漫画っていうのは、そのルールに縛られてしまうんですね、どうしても。例えば、野球漫画だったら、例えば主人公のチームがものすごいピンチになって、例えば、10点差を作られてしまったって、どうするんだっていうところ、話をしたとしても、その10点をひっくり返すのは、野球のルールに従わないといけないわけじゃないですか。だから、まあ、ある意味その、読まれてしまうんですよ。読者にね。例えばまあ、2点差で、こっちが、今満塁だけど、バッターがなんかちょっとしょぼいやつで、向こうのピッチャーがすごいやつ、どうするんだっていう状況だったらまあ、まあそれが絶対勝たなきゃいけない試合だったら、それはまあ、そいつがホームラン打って逆転するんだろうな、みたいなところはまあ、予想ついちゃうわけじゃないですか、野球漫画を読んでいると。もちろんそこで負けてしまうっていうやつもあるんですけども、どっちにしろ、どっちが勝つんだっていうその駆け引きはカード、その題材としているもののゲームのルール内で行わないとそれはいけないわけで、でも、このカードゲームは、だいたいちょっと、そういうところが曖昧というか、まあ、口先で、 どうとでもひっくり返せるんで、まあ、ドラマとそのカードゲームをシンクロさせやすいというか、まあ、なんていうか、だからまあちょっと、まあ漫画として使いやすいわけです。だからその、最初の原作の遊戯王の、王国編があんな、ちょっとあやふやな感じだったのも、まあそういう意味での、まあ、使いやすさみたいなね。ルールががっちりしてたら、そのルール通りにしないといけないんで、どうしても。そういう意味で、まあ、ちょっと書きやすいんだろうなと。まあ、そういう感じですね。で、まあ、その、まあ、カードの王様、全9巻ね、ぜひ、読んでみてください。という、そんな感じです。はい。じゃあ、ちょっとね、あれ行きましょう。じゃあ、ジョンドーさん、グギギ、グギギ、グギギ。ポルチオタイム、3日に一度のポルチオタイム、本日もやってきた。ではおよそ3分半お付き合いいただこう。本日は7月23日だな。今日何があったのかをいろいろ調べてみたが、まああんまり話題にできそうなことがなかった。まあとりあえず言っていこうか。今日誕生日の人、松方弘樹、パッションやら、そして内葉サスケ、ナルトに出てくる内葉サスケ、カトン豪華級の術、それと桃城武士、これはテニスの王子様、テニムの桃城武士が今日誕生日だ。ドーンね、タラモンじゃねえな、タラモンじゃねえよの桃城武士が誕生日だな。それまあまあ調べるといろんな歴史上の事件も起こってはいたんだが、まあ、ちょっと話題にしやすそうなものがないので、まあ、とりあえずまあそれはスルーしておいた。まあ、だからまあ日付というかまあ、今日の話なんだが、今日7月23日は、ニュースーパーマリオブラザーズ2と脳を鍛える鬼トレーニング、鬼トレのこの2つのゲームのダウンロードカードの発売日だ。このダウンロードカードというのが一体何かというと、このダウンロードカードを、まあコンビニなどで購入して、そのカードに書かれているコードを Nintendo 3DS に入力すると、そのゲームが買える、ダウンロード販売ができるという、そういうカードだ。まあそのカードの発売は23日の今日なんだが、実際にそのコードを入力して、ダウンロード販売が開始されるのは28日。これは実際のこのゲームのカードリッジパッケージ版の発売日と同じ日だ。なのでまあ今日これを買ったところでまあ普通よりも早く手に入るというわけではないのだが、まあそのパッケージ版ではなくダウンロード販売なのでまあ若干安くなってる。まあその箱とか説明書とかそういう紙のものがいらないわけだからまあ若干安くなるという。それとプラスして、データ販売なので、例えばその、ニンテンドー 3DS に、ポケモンのカードリッジを挿している時でも、まあ、最初のメニュー画面で、ニュースーパーマリオブラザーズ2を選べば、それがプレイできるという。まあ、だから、いちいちカードリッジを差し替える必要なく、いろんなゲームが遊べるというわけだ。まあ、このダウンロード販売されるのは、この2本のゲームが、まあ、初めてなんだが、任天堂はこれから、まあ、原則として、これから出していくゲームは基本的にダウンロード販売を併用していくらしい。なんでまあ、これからはひょっとしたら、こういうダウンロード販売の、という、こういうものが主流になっていく時代に、まあ、なるのかもしれないな。まあ、いろいろカードリッジを持ち歩く必要がないというのは確かに便利だしな。まあ、そんなわけで、ポルチオでした。また3日後。はーい、ジョンドーでーす。と言いたいんですがね、実はね、陰角パートで15分以上使ってしまったので、もうね、1分、2分ぐらいしかないです。この陰角パート、違う、ジョンドーパートがね。まあでも、漫画は進んでないので言うことはないんですけどね。あ、そうそう、ちょっと気になったので、遊戯王、ニート社の遊戯王漫画の連載日数と、総コメント数を連載日数で割って、 1日あたりのコメントの量を調べるっていうちょっと自殺行為をしてみたんですけども、まあね、とりあえず、ワンタンキル GT、メタビーと、ゲーと、AGX、ヒート、そんなことより、デュエルしないか、ビオリ、デュエルブ、セス。まあこの、現在まあアクティブに更新されているであろう、この作品たちをまあ調べたんですけども、まあ当然のことながらデュエルブはまあ最低レベルの、1日あたり 0.43 コメントという結果になりました。ね、ちなみに一番、1日連載日数あたりのまあコメント数が多いのはワンターンキルの 3.85 でした。まあこれはその、もちろん、連載したばかりの作品の方が、まあこれは当然有利ですからね。スタートダッシュがバッてかかるんで、まあある意味その長期連載の方が、まあ不利になるルールなんで、まあそんなに、だからワンターンキルが一番素晴らしいのかと言われたらそうではないわけですけどもね。ねえ、まあ。ねえ、まあでも予想はできていたんで、まあ自分のやつが低いっていうのは。なんでまあその、なんというか、まあ、4年3ヶ月今、デュエル部が連載しているわけなんですけども、まあその、ハングリー精神を、絶やさずにいられる状況に今自分があるっていうのは、非常にありがたいことだと、僕はまあ認識してます。なのでね、まあ、まあそこはまあね、ありがたいことなんで、これはまあ受け入れていこうと思ってますけどもね。ねえ、まあそんなわけです。あ、ちなみにその、さっき、まあいや、さっき、作品名をずらーっと並べていったんですけども、実は今、その言った順番がそのまま順位です。順位順に、その、一日あたりのコメントが多い順に並べたやつをそのまま上から読んでしまったんで、さっき言ったあれが、遊戯王作品の順位になっておりますね。ついポロッと言っちゃいました。なのでね、まあ、デュエルは下から2番目でしたという、そんな話です。はい。もういいや、おしまい。陰閣スラッシュジョンド、本日ここまで。また明日お会いしましょう。コメント待ってます。バイナラー。